YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月30日、火曜日第344回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように生け花接種料は次期家元、松野光春さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日はですね、朝11時から夕方の6時まで、中野ゼロショーホールにおいてですね、セントラルレコードさん主催による、それこそもう101組参加にもなりますですね、カラオケ大会に、学F の黒羽由美さんとともにですね、司会参加させていただいたわけですけど、まあさすがにね、100組よともなりますとね、目が回るような段取りとその進行の大変さに、まあ右往左往したわけでしたけども、それでもまあなんとかね、無事大きなトラブルや失敗もなく終えることができましてね、まずはその任を果たせたのではないかと思われるわけなんですけどもね、まあこれにてとりあえずまあ今年はちょっとまあね間に合いませんでしたけどもね、来年あたりからでもいつでも紅白の司会のご依頼があったとしてもですね、まあいつでも大抵はいけるのかなというふうなことでですね、改めてその自信や確信を深めさせていただいたという、そんなさまざまなことをキーボー伊藤と、そしてこちらはツイッターを拝見したところによりますとね、同級生とのお食事会に、あるいは IKEA に会社用のもみの木の買い出しに、はたまた糖質制限カフェをオープンしたいとの構想にですね、思いを馳せてみたりと、そんな昼夜となくですね、いつでもいつまでもまた走り続けるアラサー女性の星といえばこちら、
琴結城です。
はい、おはようございます。
はい、どうもです。
はい、
久しぶりですね。
久しぶりですよ、
ね、
はいはいはい、
何ヶ月ぶりでしょうね。
だから基本的にお嬢の場合はまあ大の月ですよね。30、いや多分第5週
しか出てこないレアキャラなので、うん、なんですよ。
はいはい、
何ヶ月前に最後に来たのか覚えてないぐらい今回間空いたんですよ。
そんなでしたっけ。
そう、久しぶりにね。
ほうほうほう。そうで、またいつもですと琴さんと12月の年末にね、うん、あなたがラストの週担当なんで、うん、学F はその年末を琴さんと一緒に締めさせていただくと。
そう、割と続きましたよね、
みたいなことなん
で年越し
でお送りしてきたわけなんですけども、うん、もう12月は大の月、
今年大の
週ございませんので、うん、うん、だからもうそういった意味でもね、
ね、
今年締めくくりっていう形ちょっと気が早いようですけども、
11月末なのに、
うん、琴さん的にはもう久しぶりに琴節をたっぷりと、ね、
武士かどうかわからないですけど、
いやいやいや、もうだってあなたはやっぱりね、うちの学芸府の、うん、女性スタッフの中では一番キャリア豊富なわけですから、
学芸府歴が長いという、
いや学芸府歴じゃない、ないない、あなただってほらなんだっけ、あの立川 FM も経験がありだし、はい
はい、そうですね、
それ以上に NHK のね、お仕事だとか、まあそれはもうお仕事枠には違いないんですけど、
まあまあまあまあ、
一応じゃなくて、なんていうの、一番あのそういう、
そうですね、
メディアに
振り返ってみると、ラジオに出て早10年以上になってまいりましたよ。
まあそういうことになりますからね。
恐ろしい。
いや恐ろしくないでしょ。だからそういったキャリアをね、しっかりたっぷりと、うん、あのお披露いただければと思いますけども、さあそんなことさん的には、うん、どういった環境で、まあいろんな形でちょっとここのところご無沙汰だったので伺いたいんですけども。
そうですよね。はい、どこまでこう皆さんにお話ししたかわかんないんですけど、うんうん、こう9月の頭に会社を引っ越しして、
そこからか。
そうなんです
よ。9月の頭でしたか、
ね。9月の頭に引っ越ししたんです。
うんうんうんうん、
で、まあ、事務所の広さが倍ぐらいになり、
おー素晴らしい、
そこからこうずっと求人なんかしてたんですけど、うんうんうんうん、なかなかこういい方に巡り合えず、右往左往していたところ、なんとか最近、うん、平成生まれの男の子を採用し、
おら
おら、ね、経理の方とかも入って、なんかこう人数増えて和気あいあいとやっておりますよ、は
い、
最近。
あ、本当、うん、で業績といいましょうか、業務的には相変わらず、季節外れの一人バブルみたいな状況で右肩上がりみたいな
まあまあ、
バブルまでいかないかも分かんないけど、まあ、相変わらずいいでしょ。
まあなんていうんですかね、うん、忙しいのは忙しいですよ、もう果てしなく。
ああ、そうかな、
はい、切れ目なく忙しいですね。 あとなんかこうやっぱりなんていうんですか、マスコミ系のお仕事なんで少し早く季節が巡ってくるんですね、
う
んうん、つい半月ぐらい前に紅白の お紅白絡みのちょっとしたお仕事をしてまして、ね、今は成人の日の準備してます。
あ、もうそんなになりますか。
そうなんですよ、もうね1月10日の準備をしてますね。
なるほどね、あの景気のいい悪いというのはもうどこ行っても同じような話題なんですけども、うんうん、あのだから、それこそ何でしたっけ、今 なんとかショックってあったじゃないですか。
え、あのリーマンショック？
リーマンショック、リーマンショック、
リーマンショックね。
そうそうそう、あれの影響なんていうのはもうまさしくね、普通の、いやいや、だからちょっとやっぱりその大手の企業だとか、うん、そういうのはもうだだかぶりでしょうけど、
そうですね、
居酒屋さんだのね、そういうところはもう影響力ないだろうってんで、例えばまあだから渚健人さん、この界隈でお好み焼き屋さんを営業しておいてじゃないですか、うん、だから本業はさておいてお好み焼き屋なんかね、そんな影響なんかもう全然ねえから、うん、関係ねえよぐらいのことで高をくくってておいてだったのって、
うんうん、
そしたらね、何のことはね、あの小麦の値段が上がってきちゃって。
そうですよね、わかります。なんか ねあれですよ、こうあ、まあ、小麦の値段上がってもどこの小麦を使うかにもよりますけどね。
あ、それはそうだよね、
今ちょっと円高ですからね。
うん、
あの仕入れる分に
はいいですよ、はいはいはい、だからあそこは国産を使っておいてないんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
うん、だからまあそういう飛び火するっていうこともあれば、うん、とんでもないところがお鉢が回ってくるみたいなことあるらしくて。
そうですね、遅れてくるんですよ、やっぱりこう大きいところにドカーンと来て、うん、まだショックが来る前のところで、うんうん、まあ、中小企業に回ってくるまで1年かかっちゃったりとかしてね。
でもまあメディア的には、メディアを対象としたお仕事をしておいでの後藤さん的には、まあある程度、順調な
状況だと。まあまあまあ、どうでしょう。
言ったことで。
事務所も大きくなってく
ると、ね、この時期に事務所を大きくするところなんか、
いやいや、
もう全くだって逆の方向性ですからね。
いやー、でもね、
うん、
入りきらなくてパンパンだったんで。
ああ、そうか。でもまあ、仕事のあれがどんどんこう、どこもそうだと思うんですけど、逆に人員を削減しちゃうとその分仕事が増えるっていうのはどこでも同じですからね。居酒屋なんかでもだって走り回ってるもん。
そうそうそうそう、
ワタミだのなんかそういうとこ行くと ね、うん、
人の割り当てが減ってきますからね。
減って、だから労働力の労働の強度が増してるってい うことでね。
そう、みんな職がないって言ってるけど、残った人たちは働きすぎてしんどいって、
ね、
過労の人と失業してる人ばっかりだ。
あ、そうか、そういう風にならないようにね、
バランス悪いですね、
お願いしたいと思いますけどね、はいはい、体調の方は特に問題なくて、まあ、いつものように、
まあまあ、いつものように
軽く疲れたような状況でという、
いつも疲れた顔をしている。
そうですか、
はい、
はいはい、
でも まあ元気ですよ、出勤前にジムに行って体鍛えたりしてるので。
すごいじゃん、そんだけできれば大丈夫ですよね、
はい、なんかね、朝っぱらから有酸素運動で汗だらだら流してたりしますよ。
あ、そうですか、
はい、
はいはいはい、まあ、ツイート的に状況をちょっとこう拝見するだけの、あれなんですけども、まあ、その中で、プライベートではその同窓会みたいな。
あ、そうですね、うん、なんだか久しぶりにね、小学校の
仲間たちと、うん、小学校、おう、
そう、私ね、大田区の小学校だったんですけど、ほうほう、学年で50人ちょっとしかいないようなちっちゃい学校だったので。
学年で50人は少ないですね。
そう、
俺らのって、俺らの頃は一組で40名から50名ぐらいいましたからね。
ですよね、今ね、私が出た後どんどんどんどん人数が減ってて、今一学年20人切ったりしてて、どんだけ過疎かというね。
そ
うそう、でもあれですよ、そんなもんで6年間ね、50人ちょっとのこうコミュニティの中で生活してきてるんで、みんな密接なんで、思い出が一緒なんです。
はいはいはい、で帰ってこうすごくその密接なお付き合いの中で、濃厚な思い出を持ってたりとか、なんとかその協調性が持てるというか、
あの時こんなことあったよねっていうと人数少ないんで覚えてるんですよ。
なるほどね、俺らの頃だって逆にクラスで本当にその隅っこにいた連中だとか影の薄いやつは、うんうん、あれ誰だっけこいつみたいな。
そうね、そうなっちゃうんですよ。
あ、
まあ、でも元はといえば中学校の同窓会が大きくあって、うん、そこに行ったらまあまあ人数多い中学校だったんで誰だっけっていうのがあってですね。
なるほどね。
でも小学校のメンバーならみんな思い出せるし、うん、仲も良かったよねって言って改めて仕切り直してやってみたんですよ。
うん、でも楽しく時間をまたそういう共有しながら、
また新年会の予約もしちゃいました、
ね、もうすでにですか。
もうやってますよ。
息ついちゃうよ、
何度でもやるよ、
ね、やりたいね、そこはね、
はい、楽しい楽しい。
でもまだゆとり世代までは手がかかってないんでね。
あ、ゆとりの手前です。
手前だね、
私たちは初めて週休2日が導入されたお年頃なんで。
なるほど。あ、そうですか。
月に1回だけ土曜日が休みでした。
なるほどなるほど。まあまあそんなことさんのね、学生時代の思い、青春の思い出も等々含めてですね、
はい、
今日はまたことさん担当放送ということで、
そうですね、いろいろ振り返ってまいりましょう、年末ですし、
はい、またコアなファンからの書き込みをいただいておりますことで、
と、
はい、紹介してまいりたいと思いますよ。、はい、そんなことで久しぶりにことさんをお迎えしましてね、今日はまあゲストもございませんことで、まったりながらサクサク始めてまいりましょう、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
後藤祐樹の
学大
FM。
はい、まあなんと申しましても11月30日ということで、はい、もう明日から師走、うん、でございますね。
師走でございますよ。師が走りますね。
師が走りますね、はい、もう走ったり転んだり引っかいたり大変かもしれませんけども、
年末ですから気をつけないと、
でもまあそれにしてもね、今年本当にそういった意味で言うと1年間振り返って琴さん琴さんなりに、まあ、お忙しかったには違いないと思いますけども、バックエフもね、よくよく振り返ってみるとこちらのインファームさんにお伺いしてもうかれこれ10ヶ月ぐらいなんですけども、来年12月ですか、1月2月からもうスタートしますから、うかうかしてると1年になろうかということなので、振り返ってみると今年の学園重大ニュースにはまだちょっと早いんですが、こちらにお伺いしてきたのが最大のニュースじゃないのかなと思える
ぐらい、それはそうですよ。もう ねガラッと環境が変わり、私あれですよ、確かね去年とか一昨年とかの年末をやってた時は、うん、足元にヒーターを置いて、ね、にもかかわらず寒いからってロングブーツで来て、ロングブーツとヒーターがものすごい近い距離にあって、ロングブーツの表面がこう、ね、
焦げちゃったみたい
な、焦げちゃったみたいな感じになってましたから、ね、今ここね上着着ないでも放送できるんですよ。ね、
はい、
なんと平和なことか。
と言いつつちょっとこうフードのついたようなね。
まあねパーカーは着てますけど、コートは着てないですよ。
でもあなたさ、僕はファッションのことよくわかりませんけど。はい、どっかにやっぱり、まあ、元々ベビーフェイスなだけにね、
はいはい、
ちょっとこうそういう、まあ、言葉的に合ってるのかわかんないけど、ちょっと幼児性を踏まえたようなファッションがどっかにこう介在してるっていうか、あるのね、こう尻尾のほら、
そうそうそう、
なんか、ね、外国人のさ、
はい、
外国人の子供の お坊ちゃん、嬢ちゃんはさ、そういうウサギの尻尾みたいなのつけるじゃん。
あの今、女子高生の間で流行ってるっていう、ね、
なんちゅうの
それ、尻尾です、本当に尻尾っていうんですけど、
尻尾って言えば、
はい、今、私ね、濃いピンクと薄いピンクの尻尾を2本、腰元から垂れ下げてますけど、
よくこれ、チュッチュとかは聞くけどね、うん、そういうんじゃなくて、
これ、尻尾です、あの何の役割もなくて、ファッションのためだけつけてるんですけど、
あ好きなの、
まあ好きなんですけど、買い物というか、服はだいたい109で買いますね、いまだにね。
あのフードがこうフードをねかぶってると、そのお腹のあたりも、うん、その腰のその尻尾だけ見てると、
はいはい、
またそういうさっき言ったみたいな幼児性が伴って、あ可愛いな、ね、チャーミングだなと思うんだけど、うん、そのフードがだんだんこう上の方にずり上がってくると、あアラサーのアラが見えてくる、
そう
そう
そう、やばいやばい、だってこれね尻尾ついてるけど、女子高生と何が違うって、私この尻尾つけてるのマンポケですからね、
ほらほら、
もうお年頃なんで、
そんなことはないでしょうけど、
本物のマンポケついてんだ、
あれまあ、
でもね、マンポケをつけ始めて何ヶ月か経ったんですけど、
どうしてまたそれは、
あなんかね、あのどのぐらい運動してるかなって、
あなたは逆にねやることはやってるからね、
体鍛えてるんで、
うんうんうん、
歩数も測ろうと思って、これジムの方からレンタルでお借りしてるんですけど、これね私怖いですよ、1日1万7000歩とか平気で歩いてるんです。
じゃあもう全然そんな
歩きすぎですよね、異常事態です。
いや逆に
見て愕然としました。
あそうなんだ、じゃあもう健康管理だったりとか、はい、そのなんていうんですか、若さの、キープするっていうこと自体にはもう全然触りはない
わけですね。まあまあ運動するようになりましたね、かなりインドア派だったんですけど、今年の夏の激しいトレーニングから始まって、うんうんうんうん、あの積極的に動くようになりました。
なるほどね、
私の重大ニュースでいうと今年は運動しとるっていうのがね、
じゃあ全然もうその太ねたくましい太ももも、それはもう、
そうそうそう、これ、ね、自転車をこぎまくってますからね、
筋肉っていうことだったらね、
かなり大変なことになってます、足元。
そうですか、そしたらもうそれはもういつでも行けるぞみたいな、
今日も自転車で来ちゃいましたからね、バリバリと。
まあでもなんかちょっと今日事故りそうになったって
こと
は気をつけないといけませんね。
学芸大学はこう師走が近いからですかね、人がとても多くてですね、
それはね
本当に人の多い商店街ですよね。
多少ないとね、
ちょっとまあすれ違いざまに車の方と自転車とっていうの
は、ね、気をつけないと、
危うい場面がありました。今日
皆さんも十分に気をつけていただいて、ね、また最近は携帯持ってねかけながら歩いてる連中とか多いんで ね、
はい、
ああいうのはいるからね、まあいろいろありますけど、それにしても師走はねどうしてもそういうこうちょっと不注意になりがちな部分もありますんで、
そうそうそう、
忙しかったり、まあそういったね、皆さんそれぞれにこう慌ただしかったりしますんで、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。さあそんな今日は琴さんとですね久しぶりにお送りしてまいります、はい、
まったりと進んでおりますね。
早速ですけど本日の学科のメールの紹介から始めてまいりましょうかね、はい、琴さんのいない間にいろいろとも学園的にもそういったね、
様々なことが、もうだいぶ浦島太郎となってお
りますよ。いや、まあ、そういった現象が起こってきたりとか、また新しいラインナップ等々とか情報操作入ってますんで、ついていて、来ていただいたりとか、また琴さんなりのねアイディアを頂戴できればと思いますけども、はい、メールありがとうございます、離婚式プランナー寺井博樹さんからい ただいてますね。連絡が最近はいただいていなかったため、すっかり飽きられてしまったんじゃないかと思っていましたが、そんなことはないんですけどもね。お越しいただけただけで、曲まで褒めていただき大変嬉しいです。うん、これはね、泥の流れと書いてね、デイリューさん、泥流れさんっていうわけじゃないと思うんだけど、この方がなんとでもね、こんな名前ながらね、なんと外人さんなんですよ。
まあ
お名刺いただいたらね、泥が流れと書いてあるの。変な外人さんって変な外人さんだけど、
山水がお好きなんですねきっとね。
いや、また外人でほらこうそういう漢字好きの人いるじゃない。
なんていうんですか、特にそれを入れ墨にしちゃったのみたいな漢字彫ってある方いますね。
中にね、はい、山って書いてあるのね、うん、
ちょっとドキッとしますよね。
中にバカとか書いてある T シャツ、
意味を教えてあげようかみたいなね。
定期で来てたりする外人
さん。大丈夫です、うちの夫もね、あの黒字に白い文字で他力本願って書いた T シャツ着てます。これね、グルブラインさんの、
あ、そうなんだ、
グルブラインさんの、あの出演したりとかさせていただける T シャツなんですよ。
あ、まあ、昔は T シャツだったらね、それこそご意見無用だとかね、
うん、書いてましたね。
なんかそういうのありましたけども、うんうん、だけど今そういうのをわざわざね、来ちゃう方もおいでだったりとか、またそういう漢字好きの外人さんなのかもしれませんけど、はい、まあ、その方にお願いしたというのは、こう曲の創作をお願いしたらしいんですよ。
ほうほうほう、
でそれがお願いした理由というのは、私が彼の一ファンであるということ、そしてまた離婚経験のある方にできれば作曲をしてほしいという気持ちがありましたということで、この外人さんだから離婚経験が終わりだということ で、ね、
なるほど、
はい、
その挨拶が、
うん、で爽やかな、まあ、曲調ながらも、どこか憂いを含んだ曲に仕上げたつもりでおりますと、あとボーカルの方なんですけども、是枝さんは私の最も自慢できる友人ですと、自分を犠牲にして他人を優先する姿勢は私には到底できません、私とバンドが組めるなら、誰からも注目されないバンドであったとしても構わないと思っているぐらいですと、彼もキーボーさんに好感を持っておいでのようでしたよ、いろいろとアドバイスいただければ本当に感謝しています、引き続きご指導よろしくお願いいたします。今回いただいたアドバイスは次回に必ず役立てたいと思いますっていうのは、これはまあ、
うん、
この前いい夫婦の日ってあった、まああったわけですけどね、
11月22日、ね、
それこそウリオンとかなんかはね、
ね、
ご夫婦円満のようですから、何か、まあ、特にイベントがあったりするんですか。
あ、その日にいい夫婦の日だね、どうしよう、いいえ何もありませんみたいな会話がありました。
でもね、考えようによってはそれがいい夫婦の証明かもしれないですね。
そうですか、
ね、分かりませんけど、
何にもイベントないですからね。
そうですか。
私誕生日プレゼントもまだもらってないかも。10月5日だったんですけど、
言っとけ言っとけ、ここで
言っとこ言っとこ、聞いてくれ
これ編集してまとめて、ね、お宅の事務所に送っておきますから、ご主人宛てに送っておきますから
新人とかがひっくり返りますからね、これ聞いたらね。いやい
や、私新曲で別れた女房が店に来た日のアンサーソングで、うん、釣った魚には餌をやれっていう曲ができたんですけども、
あら、
カンパケになりましたから、まっすぐ送っておきますよ。
あ、ぜひお願いします。
釣った魚に餌をやれ、
そう、ね、聞かせておきましょう、
まあ、冗談はさておいてですね、こちらの離婚式プランナーの寺石がですね、
はい、
それこそ離婚式ソングというのをメイクされて、下北沢の方で発表会があったんですよ。
ほうほうほう。
で、私それに、まあ、伺ってまいりまして、いろいろとそれについて、ほら、一応、まあ、私が音楽的な部分でね、
うん、
先達ではございます、先輩なので、いろいろと、まあ、そのあることないこと、彼にサジェッションを送らせていただいたら、
ほうほう、
彼から、まあ、そういうアンサリングが来てですね、
うん、
まあ、参考になりました、ありがとうございましたというふうな形で、まあ、メールをいただいたということなんですけどね。
すごい。
離婚式ですよ。
離婚式ですね。
はい、今年は結構、でもトレンドになりましたし、ひょっとしたら流行語
あら
とかに
ね
でもいけるんじゃないかと思うぐらい、
まあ、もうでもね、対象というか選ばれちゃったりとかしてるので、うん、
はい、
来年、
はい、
もう1年後を狙うのはどうですか。
もう1年ちょっと頑張っていただいてね、
2011年にブレイクさせるために今から虎視眈々といくっていう感じで、
うん、のも ね、まあ、考えられなくはないかなと。
いいですよ、
うん、結構なボリュームで本当にメディアでも取り上げられましたんでね、
うん、
で未だにまだその結婚、離婚式ですか、のオーダーが目白押したっていうことらしい。
ありますか、できますか、すごいな、ね、何のために離婚するんだ
まあでも世の中ね、いろんなそういうトレンドがございますことで、ね、彼もそういった学園の中からのネットワークとしてですね、コミュニティ、まあ、コミュニティ、今コミュニケーションが広がっていったお仲間であるには違いないん で、
ね、
まあ、それぞれに頑張って今後ともね、参りたいと思いますけどもね、
うん、はい、
はい、続きまして、またまた離婚式の話題には違いないんですけど、
離婚式の話題続きますね。坂本理恵さんから、はい、離婚式お疲れ様でしたということでいただいてます、はい、面白かったですね。伊藤さんと出会い、学大 FM を通じていろんな方に出会えたことは本当に伊藤さんに感謝です。
いやいや、
その中のお一人、寺井さんに出会えて、彼のすっとんきょうな考えにいつも度肝抜かれてます、
はい、
これからもよろしくお願いします。 、また学大にも遊びに行きます、お風邪には気をつけて、はい、とこのね、坂本さんね、一つ一つの文章の最後全部びっくりマークですからね一つも丸がない、
消去しておくの忘れました ね
びっくりですね、
いやいや、だからこちらはもう第2週を担当、放送担当して、いただいてました民謡歌手の坂本理恵さんですね、はい、彼女も、まあ、自分のお仕事がそこそこ忙しい、そこそこって失礼だなあの忙しいんで、まあ、はい、学園ちょっとお休みということには違いないんですけども、だから逆にそこそこって言ったのをね、学園が休みだって聞いてたから、まあ忙しいには違いないんだと思って離婚式に行ってみたら、なんとこいつが司会者やってるじゃないですか。
あら、まあそういう意味で忙しかったんですよ、ね、そこそこイベントオファーが、
ね、そこそことしか言いようねえだろうみたいな、
イベントオファーですよ。
いやいやいや、まあまあでも ね、学園から発祥したネットワークで、こういった形でコラボレーションが いろんなところでね、実施されてるんです。それはそれで結構な話だなと思ったんですけども、それでね、彼女はやっぱりね、この離婚式の、この寺石に結構なんていうのかな、センシビリティなものを感じたというか、
浸水してらっしゃる感じですか、
インスパイアされたみたいで、カキヨでもほら、出会えて彼のすっとんきょな考え方についていつも度肝を抜かれていますっていうのは、やっぱり、そういった部分でなんていうの、そういう注意というか、興味とか関心が喚起されたということに違いないと思うのね。
うん、でも坂本さんらしいですよね、このすっとんきょを褒め言葉に使うところ ね初めて見ました。
はい、まあ、なんつってもやっぱ青森出身のね恐山の歌を歌っておいでの方ですから、そこは彼女もやっぱ朴突な部分がやっぱあるんで
ね、
もうそういった思い立ったままに表現されてるんだと思います。
素晴らしいこと
ですよ。でもそれはあなたがおっしゃったように今、ね、本当に褒め言葉には違いないと思うんですよ、ね、だからまた学大にも遊びに行きたいということでございますんで ね、
ぜひぜひ、
はい、いつでもまた学園メンバーとして参加していただければというふうに思いますよ、はい、続きましてこれまた離婚式についての、また話題ではございますけども、はい、離婚式ソング初披露ライブではありがとうございました、ヘチマ流星群ボーカル、是枝裕樹さん、
これ先ほどの是枝さんってこの方ですね。
そうで、またこれがね、バンドのユニット名がヘチマ流星群っていうから面白いじゃん。
ヘチマ流星群相当でかいの流れてますよガッツガッツ流れてます。も体も洗えますからね。
この離婚式ソングの発表会で俺突っ込んだの、ヘチマ流星群 その名前の由来を聞かせてくれと、言ったら、ほらそれこそこのリーダーのバンマスの寺石がぶっ飛んでるもんだから、まあどんな名前にしようかって言って、まあなんていうんですか、名前のこうメイキン、あのネーミングをするときに、とにかく何か本当にこう対峙するような両極端 の名前を、名詞をぶつけて、でそれで名前にしようと思ったらしいんですよ、
はい、
それでなんかその時ほら、なんとか流星群って結構あの時話題になったらしくて、
まあ、時期だったんですね、
で流星群ってすごく、それこそ、まあ、マクロっていうか、すごい大きな大きな大きなね、こういう名詞なんだけど、逆にちっちゃなちっちゃな名詞ってなんだろうということになったら、そのヘチマ野郎とか、そのヘチマのようなやつだっていうんで、全く無意味だとか意味をなさないとか、
そういう意味のヘチマね、
そういうんでこう逆のベクトルのものをこうメビウスの帯みたいにして、あのひっつけたのがこれらしいんですよ。
斬新ですね、ものすごい背中をガリガリ洗われるイメージですよこれ。
俺、私にとってヘチマなんていうのは十分役に、社会とか世間の役に立ってるって印象なんですけど、でも確かに、あの何の役にも立たないヘチマ野郎みたいな言い方は昔からあるんでね、スカスカだったりとかさ、
まあね、
ふにゃふにゃとかね、なんかこう、答えないっていうかな、
たまにヘチマで洗うと気持ちいいですけどね。
いいもんだけどね、だけど、まあ彼らはそれをまあネーミングにしてしまったというふうなことで、でそのボーカルのですね、これ枝氏がなかなかでもね、はい、ボーカルとして、まあ、言わせていただくと、なかなか透明感があって、声にも張りがあって、若々、まあ、もちろん若い方なんでそうなんですけども、大変ね、まあ、一口で言うとミスチルだったりとか、ミスチル桜井さんだとかね、なんだっけ、ロビンソンってあったじゃん。
スピッツ。
スピッツ、ね、あの、はい、あっちのボーカルの透明感に近いかな。
じゃあ割とこう素朴な感じで、
伸びやかで、そう。
男性のね、ちょっと高めの声が出るような。
そう。そんな感じのね、だから爽やか系のボーカルには違いないんで、
安心して聞けますね。
ルックスもね、
あら
なかなかイケメンで、
あらあら、
まあ、本当にこう話題離婚式ソングという形での話題性も持ってるし、うん、でそういう若くて ね、才能のありそうな方なんで、うん、まあ、どんどんと伸びていっていただきたいなと思いますし、
はい、
でこちまだあちらの方もなんか私にそのサンマに興味と関心を持ってくださった
ようなんで、頭の上についてるサンマと本人とどっちに興味が、
待ってくれ、これをつけてその離婚式ソングのライブに行ったわけじゃねえから、
あれ一体化してるって聞いた、いや頭から生えてるんと違いますか。
ただお写真とかね、そういうのを、うん、あのお見せしたし、うん、そういう話題は寺石の方から言ってたんで、
写真撮るとき必ずサンマ生えてきますからね。
ないです
おかしいな。
俺ね、そのなんだっけ、
カメラを向けると頭からポコーンってこうね、
変身なんとかでもなきゃ戦隊ものでもないから、
おかしいな。 NHK のアニメで最近花かっぱって言ってね、頭のてっぺんから花を咲かせるんです、いろんな種類の。
みんなの歌とか出てくるやつ、そうじゃなくて、
うん、あのね、ちゃんとアニメになってるんですよ。
そうですか。
朝と夕方とやってるんで、ちらっ
と聞いたことあるかな。
今日ね、出てくる前に見てました。
これでも、なかなか NHK で取り上げられるだけの素材にはなりにくいと思う、
ね、頭からサンマは生えないですね。
あ、そうですか。まあそういった意味で言うと変な話でね、あなた一番あの、うん、そういう NHK に縁の近いところにいて、うん、で逆にこう私一番 NHK に縁の遠いところにいる、
いてもおかしくない感じの見た目ですけどね。
いつかね、でも、うん、言っちゃなんだけど変な話、なぎらさんとかさ、ああいう人たちだって、うんうん、体制批判でずっとやってきたフォークシンガーじゃない、うん、あの人たちが朝ドラに出るぐらいの時代ですし、
なぎらさんね、うん、あの NHK のラジオでずっとこう歌の番組とかやってますからね。
だってでもデビューした当時はさ、本当に吉田拓郎だってね、うんだって体制批判でテレビには出ないしさ、そうそう、 NHK のことでボロクミソカス言ってるような人たちが今はもう NHK にね、矢沢の A ちゃんだって出るわけだし、
大吉が出る時代ですね。今年は特にほ
らあの紅白にナイアガラトライアングルでしたっけ、あの大竹栄一さんだとか佐野元春さんのユニット、佐野元春さんなんて NHK なんて本当何十年も出てなかったんだよ。
ですよね。
その人が紅白出ちゃうかって勢いですから、
まあ、いい番組作ってますんで。
ただまあ私はまあないと。
どうしましたか。
ちょっと頑張りたいところです
よね。お呼びが
ないでしょ、それは。だって俺一番ボリューム感があった時だってNHK からお声にかからなかったですからね。
おかしいな。
頑張りたいところですよ、ね、はい。まあまあでもこの可能性としてはね、うん、彼ら若者たちはそういう可能性がないとも限りませんので。
それでね、このヘチマ流星群の名前だけで盛り上がっちゃったので。
でもね、実際にちょっとあのNHK ラジオはもうすでに来てました。
あ、本当ですか。
NHK ラジオには出てましたね。
まあまあまあ
頑張っていただきたい
ですけどね。素晴らしい。ぜひどんどん出ていただいて一緒にお仕事したいですね。
はい、一方、
はい、
こちらラジオ関係
読みましたか、はい、これあれ
ラジオ関係で、あ、私まだ読んでなかったっけ。
読んでないですよ、これね。本文を読まないままヘチマ流星群で盛り上がっちゃったんです、ね、私たちは。
なるほど。
相当な勢いで
失礼しました、ご返信ありがとうございますだね、
うん、
離婚式ナイトはいいですね、ぜひやりましょう、学大 FM も出演させていただけたら光栄です、ぜひよろしくお願いいたします。
イケメン会いたいです。
ヘチマ流星群全員で出演したら面白そうですよ、面白そうです、協力し合いまして面白企画を打ち立ててまいりましょうと。そうなんだ。
バンド名だけじゃなくてどこまでも面白くしようというこの姿勢ね。
あのね、本当にこうやっぱり若い方っていうだけじゃなくて、うん、なんだろうな、アグレッシブであって、
うんうん、
やっぱ前向きだよね、何にしても。
で、ね、
で面白がるっていう精神がね、うん、やっぱ若い方にはないないと言われながら、こういう方たちはやっぱり、うんうん、お持ちなわけで、
そうですね、
そういった方とこう遭遇すると、いやいやまだまだ若者だったりとか、
うん、
あの日本も捨てたもんじゃないななんてね、生意気に思ったりするわけですけども、
ね、いやいやでもね、自分たちが楽しんでないと周りの人楽しくないですからね。
まあ、それとね、あのそのライブという点に関してはね、うん、後藤さんだから今日まあお知らないけど佐藤陽介君とかのほらライブとか、まあ、行かれることあるわけでしょ。
明日からのね。
うん、そうそうそう。はい、そうするとほらやっぱこう若者たちのライブ感というか空気感みたいなものをこう享受するというかゲットするみたいなところがあって、
そうですね、
あのそういうのってし、まあ、斬新っていうか、ね、その新鮮だったりすると思うんですけど、うんうんうん、私もだから久しぶりにこういうちょっとこう生のやつに参加させていただいてね、若者たちのライブに、
ええ、
やっぱりこうそういうものをこう読み取る力とか、うん、今時のっていう感じをね、
そうですね、
入手しておくことって大事かなと思う。
だんだんライブに行ってもこう10個下の世代なんかっていうと違うんですよね、盛り上がり方がね、
うん、違ってくる。
不思議ですよね。私たちの時はこう、うん、縦に盛り上がってたのがなんかこうゆらゆら横に盛り上がる感じですよね。不思議です。
で僕らね、まあ、あの話を続けさせていただくと、うん、やっぱそのきっちり、まあ、特に私の性格的に A 型気質で、うん、きっちりパッチリやりたいみたいなところがあるの、1から10まで台本通り、うんうんうんうん、ところが彼らはね、なんかもうすでにあの用意 できてない部分をライブとして楽しんだりとか、うん、結構そのグダグダ感で一体になれたりとか、
まあまあ、うん、MC 上手な若者なかなか見ないですよね。
そっちになるか、
そっちかな。
だからそれは逆にそれで味としてね、
まあね、
楽しめちゃうのかなと思うところが今風の、う
ん、お姉さん見てるとドキドキしちゃいますけどね。ボーカルが水飲み始めたら隣のやつ喋っとけばって言うんですけどね。
そういう緊張ね、ある種のね、
みんなね水飲んでる間待っちゃうからね。
あ、もうお姉さんっていうよりも、もういっそのこと母親的な気持ちになって、
もうね小獣人みたいな感じですよ。
あるかもしれないな、
心配でしょうがない。
だから俺らなんかもだから、それはもうだからそういうのはいつの時代も今時の若者たち的な言葉にこう変換されるのかもしれないけど、
う
ん、
そう
前回も私これ見てて、うん、あのモニターをね、あの休憩中にせっかく画像が出てるのに、うん、なんかせっかくそういう DVD まで作ってるのに、うん、アナウンスとか知りすりゃいいのにと思うんだけど、
ほったらかしですからね。
ほったらかし、
見たければ見ればみたいなね。
もうちょっとね、
うん、
ないんだね。
不思議ですよね。
それでいいらしいんだ、また彼らは。
不思議ですよね、作ったら見せたいのにね、うん、
いや、あの DVD はね、だからそのライブの中で見せてはいるのよ、うん、だから僕は何を言いたいかというと、その DVD に限らずいろいろそういう関係の映像だったりとか、うんうん、離婚式でそういうものを、うん、V で撮ったものとか、うん、それでなくても例えば離婚式、発表披露の、今日ご参加ありがとうございましたのテロップだけでもいいですよ、うん、あの要するにそのモニターを用意されてるんで、そこに映し出しときゃいいじゃん、
スライドをね、うん、どんどんどんとね、
全く年齢ないからそういうの、
ね、そういうのね準備すればいいのにね。
ね、
そう、
あの姉としては母としては
そうなんですよ、お前らこのぐらいやっといたらいいのにっていうので、ね、ないんですよ。
でまたオーディエンスとか見てる方も特にね、そういう頓着ないらしくて、
不思議ですよね。
普通にこう雑多な感じで、
そんなもんかなって思ってるんですね。これが商業になった途端に急に熱くなるもんですからね。ポスターきっちり作ってみたりとかね、何なんでしょうこれは。
だから、ね、これはまあちょっとあの話飛躍するかも分かりませんけど、うん、今時のそういうIT 系の企業とかでも、うんうん、あのこの前もちらっと見たんですけど、うん、あのモバゲーとかっていうのが流行ってるんでしょ今、
あ、はい、
だからそのゲーム関係のいろいろと、ね、うん、あるらしくて、うん、でその会社の光景がまさしくそんな感じなのね。
あ、そうですね。
なんかこう、
はい、
俺などうやって表現したらいいのか、本当に雑多な感じ、全然統一感なくて、
はい、ないですね。
でこう間仕切りもなければ
ないです。で服装とかあんまりこうぎっちりしてないですね。
で服装もまあみんなそういう統一感なければ、
まあ、うちも統一感ないですけどね。
お宅なんかはやっぱそういう印象多分ね、
相当ジーパンですよ。
あれはただ IT ってだけじゃなくて時流も踏まえてのことなんでしょうねきっとね。
まあ服装なんか制限するとややこしいですからね。
まして驚いたのがそのあのあんだけキーボ IT ってやっぱキーボード出しに語れないような会社じゃないですか、
ええ、
まあまあ爪の長さをお互いに競い合ってますからね。
あー本当は打ちにくいですけど、そこは根性の問題ですからね。
どの人が一番長いって言ったら、だんだんたどったら中には7、8センチぐらいいましたからね。
それあの昔思い出しますね、フローレンス・ジョイナー
できる。ああいましたね、
陸上選手ですね。
陸上女子のね、
爪伸ばしすぎてぐるぐる巻いちゃってね、スタートどうやって力入れんのみたいな人いましたね。年がバレますね。
いるんだねそれがね、
うん、まあそんな渦巻いてる人はいないですけども。
いやいやだから今時のそのなんて会社だったり若者たちのライブ、うん、またちょっと話戻りますけど、
そうですよ、
そんな空気感でやっておいでなのね。
え、そんなもんなんです。
あれがいいのね、またね。
あの、なんていうんですか、ゆとり世代に染み付いたこの個の意識ですか、個性、偏重。
なるほどね。
はあ、どうかと思いますよ、おばさんはね。はい、
それがね、またどんな風にそういう、こう、ね、系統だっていくのかっていうのは、まあ、見てる方が楽しみっちゃ楽しみです。うん、まあ、そんなハラハラ感も伴いながらの、離婚式ライブでございましたけどね。
はい、
それでもまた本当にそういった部分から、どんどんとまた彼らは彼らなりに、その、うん、躍進していっていただければなと。
学 F にいらしていただいて、面白い企画を打ち立てていただきたいなと。
ぜひぜひお願いしたいところです。さあ、続いて今度はラジオつながりで。
はい、先日はどうもありがとうございました。チョアヘヨ .com めぐみさんからです。
はい、
早速写真も送っていただき、早速ブログに活用させていただきます。
ん、
本当に身に余る歓迎ぶりに恐縮してしまいました。
いえいえ、とんでもござい
ます。特に何は金融道グッズは、もう大感激です。父に自慢します。放送も聞かせていただきますね、楽しみです、
うん、
局長もまたキーボーさんと会いたがっておりました、うん、また落ち着いたらぜひ ということで、
はいはい、これはもう浦安の方でね、はい、ネットラジオをやっておいでのちょあへよ .com の、ほうほう、めぐみさんという方にお越しいただいて放送をご参加いただいたわけなんですけども、ほうほう、まあ、ご同業には違いないんですけどね、まあ、そういった何ですかラジオ中心の活動の中で、いろいろそういうネットワークは確かにこう広がっているわけなんですけども、うんうんうん、だから、なんですかこう話の内容としては非常にこう共通点もあるし、またこう広がりがこうどんどん出てくるっていう部分では、うん、プロフェッショナルな部分での興味と関心があったりとか、うんうんうん、またこうなんですか立場が違うと、例えば簡単に言うと立川 FM で参加しておいでの琴さんがほら学園風に来てくださった時の印象も、今からちょっとこう解雇するとね、うん、こんな感じっていうのあったじゃないですか。
まあそうです ね、 ね、どんなでしょう、どんな
だから要するにスタジオでやっててる感じが、うん、そのヒーターを当ててみたいな、
ね、なんていうか開放感に溢れてる感じ、ね、
溢れる感じとかね、うんうん、そういうのってめぐさんも言っておいでだったんだけど、ね、やっぱりこう居酒屋さんでやったりお客さんがいる前でやったりする感じが、うんうんうん、やっぱり彼女たちにはなかったわけですよ。
そうですね、まあなんかこう局によって持ってる環境って違いますもんね。
ありますもんね。だからもっとこう皆さんに分かりやすく言うと、うん、NHK でやっておいでの方が民放に来ると、
あ、もうね、
だだ違いようのこと言われますもんね。
NHK はもう人数も多いしガッチガチですからね。あ、はい、台本はもう秒単位ですから、
はい、だからその辺が、苦労したまた面白かったっていう部分で言うと、うん、あのガッチガチの部分で、苦労したけども、その辺はやりやすかったって言われる方が民放に来ると、逆にこう解放されてやりやすくなった部分、今度はその、うんうん、そこを埋めてくれって言われると、
あ、
慌てたりどうしようと思っちゃうらしくて、その大変さはもう、え、いや、あなた言われて何となく分かるでしょ。
分かりますね、
そこにね困惑するって言ってましたよ。
あれです、割ときっちりした番組をやってたもんで、ここに来てみて、うん、あの学園風どこまで力抜いて大丈夫なのかなってさじ加減測ってたら、もう抜き放題抜けてきたっていうこのね、どこまでも抜けていく感じ、自然体よりも下のレベルで喋ったりとかしますからね、はい、
あ、そうか
な、ふわーっとしてますよ。
だんだんこうここにいらしても腰の位置も下がってくるもんね。そうそう、なんかね、放送の時だったら見えなくなるぐらい。
そうそうそうそう、だんだん下にね、ずるずるずる、
そんなこともないだろう、
掘りごたつだったのかみたいな、ね、
いやだから、うん、そういうこう彼女もその環境の違いだから、私たちもむしろ、うん、あのそういうところに伺って、こちらはこういう感じでやっておいでなのかみたいな、うん、だからその隣の晩御飯みたいな感じじゃないですか。
突撃隣のラジオ局
みたいなね、うん、よそのうち、あ、こんな感じやってんだみたいな、うんうん、それがだから何を言いたいかというと、いい意味でそれをこうまた学園に持ち帰ってやるとか、
ね、いいものもらってね、
で向こうの方にもそれをこう、見ていただいて、うん、あ、こんなことあるんだなっていうことで、自分のそういう立ち位置だとか、うんうんうん、そういったこういい悪いっていうのを識別判断するという部分では決して無駄じゃないし、むしろありがたいのかなと、
うん、そうですね、いいと思いますよ。なんかいろんなものを吸収して、こう、あ、こういう仕組みだったらもうちょいいけるかなみたいなのありますよね、うんうん、まあ、できることできないこと含めて、
おっしゃる通り、うん、だけど本当に NHK の方はね、一番困るのはやっぱり、台本とかいただいても、な感じでとか、
あ、
などあってみたいな。
私多かったのは程よきところにまとめて1ページ真っ白なんですよ、
はいはい、
最初の振り出しだけ書いてあって、はい、一番最後のところ程よきところでまとめてて時間だけ書いてあるんですね。
ちょっとね、
穴尻だけ書かれてもみたいな、
慌てちゃったりしますよね、は
い、ひどいもんです、ひどいもんですとか言っちゃいけません、
いやいやいやいや、それぞれにですよね、
立川時代のさまざまな苦労ですよね。
だからまあそれもだからそれぞれのこう曲の良さだったりとか、
そうですね、
その荒削りな部分だったりとか緻密な部分を、だって言ったらなんですけど、そうそうそう、NHK だってそういうこと、うん、そういう部分でがっちりしすぎてひどいもんですよみたいなところってきっとあると思うよ。
無理に話を切らなきゃいけない、あの私が聞いた伝説では、うん、あの重要なポイントは3つありますって言って、うんうん、2つ目まで説明したところで、うんうん、ありがとうございましたって言ったっていうね
だから言いようによっちゃそれもひどいもんちゃひどいもんなんで、
そうでもね、やっぱり NHK のラジオ第一なんていうと、こうなんていうんですか、一日中それをつけっぱなしにして時報代わりにされている方がいるので、生活のリズムを取ってらっしゃるので、
る、ね、
やっぱり秒単位まで合わせて差し上げたいというところはありますよね。
そうだね、はい、でまあ、NHK は NHK でやっぱりそういう半官半民ではないですけども、うん、国営放送的な部分での役割としては、まず最初にほら今日の昼間だ、地震だったじゃないですか、
はい、
あれなんかでやっぱり一番最初にアナウンスしなきゃいけないっていう、うん、なんていうんですか、本当にもう、はい、責任っていうかな。
そうですね、あの NHK はやっぱりこう
自負というか、
なんでしょう、まあ言ったら国の予算を使って皆さんにそういったことをお知らせするための局なので、ね、うん、あのまあぶっちゃけこう娯楽的な番組とか よりも本当にやらなきゃいけないことって言ったら、まあそこなんですよね。地震が起きたら真っ先に皆さんにお知らせすると。
ところがそう思って NHK つけてたんだけど、うん、なかなか地震速報出なかったんですよ。そしたらそういうのは民放で意識してるのかどうなのかね、うん、いやうちの方が早いですみたいなことで、やっぱり意識してる民放局が終わりなのか、ええ、あのフジテレビみたいな富士の方が先にあるんです
よ。今日の、ね、昼の地震はなぜかっていうと、あの笑っていいと思うの CM 中にちょうど地震が来たもんで、タモさんが開けた瞬間に今地震がありましたね、どこ千葉って言っちゃったんですよ。それが一番早かったの。
そういうことがあるんだね。そうなんですよ。あ、そうかな、だからその NHK 話でちょっと長くなっちゃうけど、うん、この前の坂本龍馬、あれエンディングで龍馬伝ですか、はい、あれドラマで終わったじゃないですか、でそのまたちょうどテロップ話になっちゃうけど、なんかエンディングの一番肝心のところでテロップが出たらしくて、それも地震だったのか火事だったのか竜巻だったのか知らないけど、そしたら大ブーイングだったって言ったの聞いたんだけど、あの部屋どうなんですか。
それはね、あの皆さんこれどうでしょうね、あの防災無線的な役割を兼ねてますんで、そこに関しては皆さんにご批判されると困っちゃうんですね。
でもね、ちょっと待って、地震じゃなくてね、なんか、そういう
お知らせしたい情報がありましたね。
そうそうそうそう、あの選挙だったんじゃないの、
なんかね、そうなんです。
ところがね、ちょっとまあ、あなたはそっちサイドの人間なんで、あんまり突っ込むのもかわいそうかなとは思うんだけど、そこはね、まあ、ある種ちょっとこうもっとメディア的な、戦略的なというか、ものがあるっていう風な考え方もあるらしくて、DVD とテロップが出るっていうことは、視聴者にしては大ブーイングなんだけど、ある種そこがまた話題になったりするじゃないですか。
まあね、
それと綺麗な映像で全編もう本当に何のストレスもなく、あのコアなドラマファンの方は、本当にこう綺麗な真っさらな状態で見たいっていう方は、どうぞ DVD でお買い上げくださ い
や、そこはねNHK はそういうことは考えないですよ。
ちょっとそれは
私はね、それが話題になった時、あの
詮索しすぎ、
つい今年ですけども、津波があった時が、あの外国で大きな地震があって、日本に津波が来ますよっていう時に、私も好きなんですけど、あの椎名林檎さんがやってらっしゃる東京事変っていうバンドがあって、それを NHK で特集してたんですね、もうなんていうんですか、わざわざ撮り下ろした、こうライブの映像をずっと1時間流すっていうような、こう素晴らしい番組でね、ファン垂々の番組だったんですけど、津波が来てたもんで、最初から最後まで画面の右サイド半分全部津波の地図になっちゃったんですね。でもこれ回避のしようがないわけです。なので、まあその放送を最後まで全部流したんですが、もちろんそれは申し訳が立たないと、相当力入れて作った映像だったんで、後日ちゃんと綺麗な映像で再放送させていただきましたんで、おそらく、まあ、龍馬伝の最終回も、そういったところを踏まえて何かあるんじゃないかなと私は思ってますよ、無料で手当てが何かあるはずです。
NHK サイドのお仕事を請け負っておいてある後藤さんの立場的には、
NHK はきっとそういう心意気は分かってくれると私は信じてますよ。ね、やりますよ。
分かりました。それはそれぞれのね、あれで、まあ、分かりませんけ
ど、そうそう、やる曲ですよ。
なるほどね、はいはい、ということらしいですよ。
ね、まあ、でもご安心ください。
いろんな部分でそういう話題をこう集めた番組だったのには違いないですよね。
そうですね、やっぱり今日本であれだけ話題になれるドラマってなかなかないもんですから ね、
だからまたその経済的な影響力も大きいじゃないですか。
そうですね、あのロケ地になるとね、
いろんな意味でその日本、まあ、私はこんな大束なこと言えませんけども、あの日本の経済の活性化の意味でも、あの NHK のね、まああいった形で頑張っていただくのは、それはもう絶対にいいことだと思うんで、
まあまあ陰ではこうオリンピックみたいな誘致合戦が行われてたりしたら大変ですけどね。
ぜひ、まあ、いろんな意味で、ね、あの頑張っていただきたいなと思います、いい番組作っていただくには、もうそこ年末の紅白に去ってね、
そうですよ、
間違いないんで、
番組作りのためにみんな命かけてますから
ね、だからメジャーだけにこう光を当てるとか、そっちにフォーカスするんじゃなくて、まあ、マイナーな方にも、ね、光を当てていただいて、
サンマを銀色に光らせろって、
ちょっとでもいいから、
ピカッとね、光物らしくね、ちょっと
注目を集めていただけると、この放送、大きな NHK 関係です、どうぞよろしくお願いします。
どこに売り込んでるんだ
か、どうしてもここ媚びてしまうのがね、ちょっと俺、それが、やっぱり体制と反体制という部分で言うとね、
まあまあまあ、年を取れば丸くなるということでね、
まあまあ、でもね、
年齢を、はい、反抗しない、
こう経てくるとね、だんだん、さっきの渚さんだとか、
もう反抗しないお年頃、
まあまあまあ、その辺はあさっておいてですね、
はいはい、
どこまで行きましたっけ、
あーと、あれです。私のね、楽しみにしてるお便りをそろそろ紹介していただこうかなと。
お待たせしました。それでは最後になりますけども、舞台ですけども、名乗るほどのこともない男。
ありがとうございます。
ということでいただいて、今回はね、年齢とか職業の紹介はいつもいただいてるのはないんだよね。はい、
そうです ね、あっさりと。
あっさりと、名乗るほどのこともない男でいただいてますね。うん、引っ越しも無事終了。本日は家族でディズニーランド。はい、
休日行きました。
はい、IT 業界の福山雅治さん。
というわけでもないんですけ
ど。福山、
いや、というわけでもないんですけど。たまたまこの間その福山さんのおかげで土曜日にやってる番組が火曜日に移動したりなんかして、うん、てんやわんやの大騒ぎだったもんでね。
本当。まあまあでも嫌いじゃないっていうことでね。
まあまあまあ綺麗な男性は。
うん、だね、それはたまたま女性はね、はい。はい。そんな IT 業界の福山雅治ファンことゆきさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
さて、事務所の引っ越しも無事終了したオフィスことですが、
はい、
引っ越しの時の注意点を考えてみました。いつものように、うん、例題1番。引っ越しの先のネットワーク環境の確認と余裕を持った LAN、LAN、これは LAN のケーブルのですね、
はい、
IT 系のケーブルの用意、
これ大事ですよ、
これ1番、
はい、
続きまして2番、パソコンの破損に備えて、ディスクのフルバックアップは必須である、
しといた方がいいでしょうね、
3番、エッチな道具は事前に処分、3番ですね
ないです、
いやおなく、3番ですね、
全くないです、
もう一度言いましょうか、3番、エッチな道具は事前に処分、3番ですね
違います、
はい、本日もノーパンセクシーヒップダンス張り切ってお願いします、
見たころかガードルも履いとるっちゅうね、
見たことないんだけど、もしできれば私からお願いしたいぐらいなんですけど、はい、
まあ、韓流のね、K-POP アイドルのカラみたいに腰をね、お尻ダンスみたいな感じで振らなきゃいけないですね、うん、腰痛にいいですよ、
なるほどね、うん、はいはい、追伸としまして小話、
はい、
まだエロが続きますよ、うん、なるほどのこともない男さんが、例えば小藤さんパンツ履いてないの、
どうしてわかったの、
だってスカート履いてないもの今割りゼリフになっちゃいますね、思わず、
ね、いやちゃんと今これだってちゃんと振ってあるんですもん、この小話、
ね
ね、
じゃあもう一度いきましょうか、
うん、小藤さんいいですって
そう、
ね、
はい、これはまあデビュー当時のさんま、さんまさん、私じゃないですよ、
うん、
デビュー当時 の明石家さんまさんのネタらしいですよ、
なるほど、これ懐かしいですね、ひょうきん族よりさらに前ってことですね、
しかし、まあでもまあなかなかね、よくできた、
これテレビじゃないですよね、きっとこのネタね、ラジオとかでしょ、まあ、でしょこれ
大抵ね、
ね、
まあオーソドックスじゃオーソドックスですけども、
でもこれいいですよ、
ね、
これ大事ですよ、
はい、今日はどんなね、まあ、ちなみにお色だけちょっとご紹介、
水色
言っちゃうしやっぱりあんたね、リラックスしすぎ、
言っといた、言っといた、
やっぱり学園風に来るぜ、ちょっと緩み感ある
の、ものすごい緩んでますからねこれは後で社員が聞いてたらどうしようとか思いもしませんからね、
いや
でもね、だんだんね、
嬉しい、
だんだんね、スポーツジムとか通ってると、うん、おばさまたちがロッカールームをね、全裸でうろうろしてるわけ、
お前
ね、パンツどころじゃないの、
あ、そうですか、
そう、だからね、ブラブラですよ、前も隠さないですからね、いろんなものブラブラしてますからね、そうなるとだんだん緩んでくるわけです、
でもね、そういうことじゃなくて、小藤さんの場合は僕はほら知ってるもの、あなたはそういう例えば、まあ、どういう会社だとか、そういったいろいろなプライベートなお仕事でね、
うん、
きちっとしておいでのところはきちっとおいでのところを拝見してますから、
まあまあまあ、雰囲気だけですけど、だとし
たら逆にこの本当にそういった意味で言うと学大 FM に来てね、そういうこうちょっとこう、緩みモードだとか、
まあ、相当なリラックスぶりですよね、
気を許してくれてね、トークしてくださるっていうのは、まあ学芸風とそれが馴染みがあって、
まあまあまあ、ローリスクローリターンですよ、
ホームに帰ってくるみたいな思いで付き合ってくださってるのかなと思うとお仲間として嬉しい、
まあね、まったりしてますよ、はい、ここにいるときはね、
どうぞもっとラフになっていただいて、
まあ、
上着も取って、
はあ、
もっとお楽になさっていただ
いて、シャツも脱いで、
はい、
ズボンも脱いで、
は
い、
ウェブの方も
パンイツで誰
に、おい、こと緩みすぎだ緩みすぎだろ
おかしいな、
はい、まあまあまあ、そんなね、はい、後藤さんにいつも、うん、メールを励ましとも取れるような、
はい、ありがとうございます、はい、今後ともぜひこれからだんだんね忙しくなってくるんで、このメールが頼りです、
来年もまた引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ、
は
い、
あなたのために喋り続けます、
はい、さあそんな後藤さんへのメールがありましたということでラストになります、はい、ライトスタッフと千本桜ホールさんからこちらは、はいはい、フライヤーで
ご紹介です、
いただいておりますのがですね、お芝居のここのところ本当に千本桜ホールさんからいろいろね、送り込まれるゲストの方がおいでだったりとか、うん、アナウンスを頂戴してるんですけども、こういうパンフレット、
クリスマス前公演ですね、
はい、どんな感じになってますか。これ一応私の方で紹介させていただきますけども、はいはい、千本桜ホールさんからのご案内、12月10日が金曜日から12月日曜日まで千本桜ホールにおきまして、愛さんさん、美空ひばりの愛さんさんの3、うん、愛さんさんの3という漢字に流れると書いて三流、これ多分劇団のお名前になるんですかね。
制作が三流
さん、三流さんなんですかね、クリスマス前公演、クリスマス前の公演という形で、うん、イブですわね、要するに。
そうです。これあれですね、2010年12月10日から12日の3日間ということですね。
はい、10日から12日までだからイブに行われるわけじゃないんだけども、うん、劇団さんとしてればそういうクリスマス前夜公演という形の、
そうですね、クリスマス前にこんな公演しますよ
ってことですね。やってますよということですね。タイトル的にこれまた変わってまして、点点点いるってね、いるいないのいるなんでしょうか、それとも
なんか不吉な感じですよね、
うん、そうそう、そんな感じのね、あの演目らしいですよ。点点点いるかっこ閉じるを上演いたします。まさか豆をいるいらないってことじゃないと思うんで、ね、
じゃないでしょうね、ちょっとね、はいはいはい、不吉な予感がしますよ。
内容もじゃあちょっとご紹介しますと、クリスマスも間近に控え、世の中のウキウキ気分の中、階段です、やっぱりそうだ、
やっぱりね、
正解、小藤さん、うん、普通の芝居だけではなく、講談のような一人語りも織り交ぜて、出演者全員なりふり構わず演じている舞台をぜひともご覧になって、ぞーっとしていただきたいと思います。
あら、冬の階段はなおさら怖いですよ。
怖いかな。チケットは前売り券、当日券ともに2000円、日時指定、全席自由です。当日券の発売は開演の1時間前、会場は開演の30分前とさせていただきます。千本桜クラブ会員のお客様におきましては、チケット料金2000円のところを特別価格1000円にてご観劇いただきますということでね、詳細につきましては千本桜ホールウェブについてご確認いただけるんではないでしょうか。うん、どうですか、後藤さん、そちらのパンフレット見た印象としました
か。そうですね、これなんかこう冬の階段ってなかなかですけど、これ、ね、インターネットでもチケット予約できるみたいですよ。
あ、そうですか。
ホームページのアドレスが http://lyzeライズ、ライズですね、lyze.jp/sanryuu 三流、U が2つですね。はあはあ、でここでチケット予約フォームから日時枚数お名前を送信すると、うん、どうやら予約ができるみたい。
なるほどね。
う
ん、その挿絵の感じもなんかほら、なんかね、小さなお子さんがうさぎを抱いてる。
ね、うさぎを抱いた赤いスカートの女の子がこうにたりと口を開けてる、このおかっぱ頭、怖いですね。
他のは。
他ね、あれです、なんか
そんな驚々しい感じはない。だからソフトミステリーとかソフトホラーみたいな感じな
のかしら。プレゼントを持ったセーラー服のショートカットの女子高生が似たりとかなってる。
大丈夫かしら。私、夏場だって嫌なのにホラーなんて。
ね、なんかエプロンをつけた風なお母様のような方が似たりとかなっている。
寒い寒い寒い
寒い。ね。寒い寒い。冬の階段は怖いですよ。私ね、今朝目黒区倫理法人会というところに最近入会しまして、ほうほう、
また難しいところに、
まあ、真面目に経営の勉強してるんですけど、はあはあ、これね、朝6時半から、うん、あの目黒雅叙園で勉強会してまして、うん、ほうほう、6時半に雅叙園に着くためには朝5時半ぐらいに家出なきゃいけないんですけど、5時半、この時期の朝5時半って言ったらもはや夜ですよ。
まだ星が抱えてるじゃん。
全然もう 星も月も見えててね、うっすら寒いったらないですよ。うんうんうん、なんかこんなところでね、はい、何かいるっていう感じだったら嫌ですよ。
あ、それはそうだ、うん、またちょっとこう夏場とは違ったようなね。
そう、このね、夜が長いのが嫌です
わ。あ、そうなんだ、
はい、
まあまあそんなことさんですけども、ね、もしですね、そういった形で、まあ冬場だろうとなんだろうと、私ホラー大好きっていう方だったりとかね、うん、ちょっとそういうミステリアスなものをお好きな方はどんどんとこちらのまた劇団の方の ねイベントをお出かけになっていただいたりと、まあ、いただいたり、また千本桜ホールさんの方もチェックしていただければと思います。
はい、
さあ、長々とでもう角藤さんの話で本当にもう、ね、オープニングも長くなっちゃうんでね、
恐ろしく伸びますからね。
まあ、それにしてもですね、本日の1曲目、うん、先日と言いましょうか、もう昨日、はい、終わったばっかりなんですよ、
ね、
これカラオケ大会のパンフレなんですよ、ちょっと見ていただいて、
はい、なんかものすごく分厚いパンフレット出てきましたよ、はい、今カラオケ大会入場無料第2回歌の仲間たち中野ゼロホールショーホールって書いてありますね。
結構しっかりしてるでしょ。何しろ100人カラオケに歌うのを私回させていただいたんですけども、
はい、すごいです。パカッと開けるとセントラルレコードさんのご挨拶と審査員の紹介に続いて司会のところに似たりと笑った伊藤清光氏紹介されてんじゃないですか、写真入りで。なんでサンマ被ってないんですか、この写真。
サンマ被って
なんでハッチングとか被ってんすか、
サンマ被って司会はできないだろう、だって。
おかしいな。
で、クローバーさんとね、
ね、クロバさんと並んでらっしゃる、
はい、
素晴らしいですよ。
で、まあ、そんなカラオケ大会でね、お仕事させていただいたわけなんですけど、
う
ん、
またこれこのエントリーリストの長いこと、
すごいでしょ、ね、何でしょう、朝の11時からだって夕方の6時15分までですよ、あなた
歌い倒しですよ、
本当ですよ、それをずっと、まあ、司会で、ね、ご案内しなきゃいけないんで、ね、まあ、2人とも
バタバタのバタフタで
したけども ね、しかしね、なんか結構気に入っていただいたようで、まあ、3月5日にもまた同じようなイベントがあるんですけども、早速午前中にまたご発注いただいて、
あ、じゃあもうね、身を粉のようにして一日中こうね
そんな大変な思いしてね、
頑張ってカラオケを回せと、
でもまあお仕事のねご依頼いただくだけでもありがたいなと思ってるんですけども、うん、
大事なことですね、
それにしてもそのカラオケ大会のイベントも千本桜ホールの三田社長から あのお声掛けなんで、
なるほど、
やっぱこの学大 FM を通じてね、いろいろとそういうお仕事を頂戴したりとか、うん、またそういうネットワークが広がるのはありがたいなというふうに思ってるんですけどね、
つながりって大事ですね、
はい、そんな意味合いも込めて、昨日行われましたセントラルレコードさん主催による101組ね参加のカラオケ大会の他にですね、このイベントの他にもう一つメインの企画がございまして、
はい、
何かというとロスインディオス&シルビア、それこそ、はい、別れても好きな人の、うん、楽曲歌っておいでのリーダー、棚橋静雄さん、
はい、
がですね、今度新たに、東京ベサメムイジョという曲のですね、うん、要するに、まあ、相方を探しておいでだということで、
はい、
そのデュエットデビューをされるですね、うん、13名の歌姫がそれこそ仙台から沖縄まで、
まあ素晴らしい、
わざわざ昨日だから全国から集まっておいでで、うん、オーディションがあったわけですよ、
なるほど、
それをイベントの中でご披露するという企画でして、
皆さんの前で審査していただくと、
そうです、はい、でそんなことで昨日は、まあ、その時にまあ決定はされずに、だから3月5日今度次回に正式に決定されるというふうな思うんじゃないかと、
次回最終審査と
というふうなことになるんだと思うんですけどね、
今回は二次審査でしたね、
そうです、まあ、そんなこんなでその彼女たちの、ね、課題曲でもありました、はい、またそのイベントの中でちょっと話しながらなっちゃいますけど、たまたまだと思うんですけど、そのロスインディオさんとシルビアのシルビアさんがね、ガンで亡くなられたっていう訃報が入りまして、
イベントの最中、
イベントの最中だからみんななんかこうなんかざわめくっていうか ね、
そ, うですね、
そんな感じで、あ、こんばんは、ようこそ、
こんばんは、
お世話になります、
お客様がお見えになりました、
はい、いつも火曜日にお越しになっていただくんですよ、もう楽譜を聞きにいらっしゃるんじゃないかなと思ってらっしゃるぐらい本当にありがたい、まあ、そんなこともないんでしょうけどもね、ありがとうございます、いつもねお騒がせいたしております、ご主人、写真ができておりますんで後でお渡ししますんで、よかったらお持ちになってください、いつもありがとうございます、そんな学大 FM にね、まあ、いつもお越しになっていただく方もまた交えながらお送りしておりますけども、はい、そんなロスインディさんのシルビアのね、まあ、シルビアさんが亡くなられたって言ってね、ただ、その時はやっぱりこうちょっとこうマイナーな雰囲気になったんですけども、
うん、
やっぱりこう弔い合戦じゃないけども、うん、また盛り上げていかなきゃなみたいな感じで、もう全社一丸となって、うん、あの盛り上がった会ではあったんですけどもね、なるほど、そんなロスインディオス&シルビアの棚橋さん、今度歌われます、はい、東京ベサミムーチョ、はい、こちらも本日で1曲目とさせていただきまして、今日の時事ネタの方に移らせていただきたいと思いますね、
はい、
それでは東京ベーサメ V 長で聞いていきましょう、こちら、
偶然というにはできすぎる、君とこうしていることが、
そうね、私もあなたとは何か定めを感じるわ、
流れ汗で目覚め、
そして流れて無情、
東京東京目覚める 白い海今の二人に似合いだね
泣かせ上手だべさね
俺も泣きたいムーチョ東京
そんなこんなでね、ロスインディオス&シルビア、ロスインディオスの棚橋さんによりますですね、東京ベサメムーチョという曲で聴いていただきましたけども、
はい、
さあ本日の1曲目聴いていただきましたところで、今日の時事ネタに参りたいと思いますけども、
はいはい
ね、ここはもう、うん、琴さんね、たっぷりと、いろいろと伺いたいところです
けども、これ以上たっぷりやっていいのかっていう問題はありますけども、
まあじゃあまあサクッと お送りしていきましょう。さあ切りないからね、
ね、
ね、
うん、果てしない、何時間でもいけるからねこれね。はい、
はい、それではまず最初に HIV 感染者ですね、国内は増加傾向、短期で発症のウイルスもということがございまして、続きまして日本の核保有、外務省幹部が69年に言及か、西ドイツと懇談、続きまして海老蔵さん負傷事件、26歳男に逮捕状、傷害容疑ということが出てまして、続きまして島根で鳥インフルエンザ半径10キロ規制ですね、鳥2万羽を殺処分へ、続きまして男が女性人質に立てこもり岩手直前に別の男性を刺す、続きまして東京都緊急輸送道路、輸送道路沿いの建物ですね、耐震診断を、義務化方針ということでしたりとか、米韓演習、敵機迎撃の訓練、海の軍事境界線ということがございましたりとか、審判想定ですね、続きまして宇宙探査微粒子まだあったはやぶさカプセル叩いていたらということね、続きまして漫画から表現の自由を犯す都の性描写漫画販売規制案が出たりということがありまして、最後に、ゴジラマタンゴ、これは獣人雪男、円谷、はい、作品を特集上映ということでね、これはもう私たちにとっては本当に懐かしい、
キーボーさんそこピンポイントですか。
これはもう私ゴジラマタンゴなんて言ったら、あんたさっきのホラーの話なんかもう比較にならないですよ。
い
まだに YouTube とかで遭遇したりなんかするとあの BGM 聞いてるだけでヒーヒー言いますからね。
あれですよね、今再放送されなくなったあの謎のあれとかね、
大変ですよ、
ありますよね。
もうだからね、本当におっかない時のあの四ツ谷怪談だとかね、もう
本当におっかないでやつでしょ。
おっかなかったですよ
ね、はい、あの手加減ないやつですよね。
で、 でもまあ怪獣映画でもね、地底なんだ、地底なんだか、
地底人やつでしょ、
ね、うん、そうそうそう、もう、ね、うん、それはもうサンダ対ガイラとかね、
それわかんないっす。
いや、まあ怪獣映画であったんですよ。そういうのを見るともうそれは未だにやっぱおっかないですよ。
ですよね。
こしらえもんだとは言え、ほらもう刷り込まれてるから。
そう、子供の頃に見たウルトラ Q なんかもオープニング見るだけでへーってなりますよね。
怖い怖い。あとはそんな世代じゃないでしょうよ。
まあ父が好きだったんで結構見てましたけども、 あれはね
石坂浩二さんナレーター、うん、あなたをメンデルスゾーンへご招待しましょう。
懐かしい、ね、ね、あれね、あ、ほら
チャッチンだけどね。
そう、
最初に第1話のさ、リトラ対ゴメスなんていうのは全然チャッチンだけど、
う
ん、怖い
怖い。あのね、完全懲悪じゃないのが逆に怖いんですよ。
おっしゃる通り、
ね、
あの要するに音楽的に言うとね、ディミニッシュコードみたいな感じなの。
ほうほうほうほう。
ちょっとこう不協和音、
うん、
ね、
そうそうそう、うん、なんかね、すっきりしない、あの終わりが嫌なんです。夜思い出しちゃう感じ、ね、
怪奇大作戦とか。
あ、
ちょっとね、ダメだよ、さっきの千本桜さ
ん
のこ
れ。もうだんだんね、これね、引っ張られてますよね。怖い話、冬なのに。
結構あれさ、好きそうじゃん。
いやー、まあ嫌いじゃないですよ。子供の頃、ほら、江戸川乱歩とか読み漁った口なんでね。
そうなんだよ、横溝正史ね、
う
ん。
そう、え、江戸川乱歩
とか、横溝正史だとか、そういう小説ね、あるじゃないですか。八つ墓村とかね。
やめて、
だから好きそうだって言いながらが、
だんだんね、顔が好きそうだから。そっち方向いっちゃうんでね。
はい、さあ、そういったことで、うん、小藤さん的にはどの辺が、
ね、どの話題も気になるんですけど、
はいはい、
どれがいいですかね、うん、あれですよね、都の性描写漫画販売規制案のあたり、
うん、
気になるんですけど、
はいはい、
例えばね、こう、うん、ゲームとかやってると、ゲームやめなさいって子供のこと叱ったりするじゃないですか。
なるほど、はい、
なんかそういうことってあるんだけど、なんで漫画読んでる側に読むのやめなさいじゃなくて、書いてる方にこう表現の自由を制限するようなことするのかなっていうのは正直思いますよ。
うん、
うん、わけわかんないじゃないですか。非実在なんとかかんとかとか言ってね、
そうそうそうそう、
なんかこうね、子供に見えるとか見えないとか、あれこれ好き勝手言い腐ってね、
うん、
そう、
やっぱ否定的なということですか。
うん、私はね、これはね、ピンときてないです。
そういう出版関係のほらエキスパートと言ってもいいと思うんですけど、山田五郎さん、
はい、
あの方はね、やっぱ TBS のラジオとか出ていろいろとコメントしておいでの、うん、様子を聞くとですね、やっぱ否定的ですね。
そうですね。
同じね、網をかけるにしたりとか、うんうん、そういうふうにして規制をするにしてもね、うん、あまりにもバックとしてて抽象すぎる。
そうですね、うん、なんかはっきりした基準が設けられないですし、
と意味合いも定かじゃないと、
うん、でこれはまあ規制をしたところでその規制をくぐり抜けるような表現を探すでしょうしね、う、書き手側もバカバカしいと思いますよ、ね、
はい、だからさっきのほら漫画の話に戻るとね、だってそんなこと言ったら手塚治虫の、あ、鉄腕アトムだって、鉄人28号だって、
そうです、
もっと言えばなんだろう、
ちびくろさんぼとかもそうですね。
あ、そうですよね、はい、だってなんですか、メルモちゃんだとか、ね、不思議の国のメルモちゃんだとかね、ちょっとまあわいせつと取られてもおかしくないような、
ちょっとありますね、
あるじゃないですか、
でもそれはね、表現上そこの厚みという意味では必要な表現でしたしね、
でしょ、うん、はい、だからまあ言っちゃなんですけども、よくまあ、落語なんかでもね、うん、そういう放送コードどと言われるようなあれありますけども、うんうん、でもそれをね、そういうふうに言わないと、うん、やっぱ話の流れとして時代交渉的にどうなんだろうというふうな部分があったりとかね。
そうですね、
うん、だってそのまあ言っちゃなんですけども、あんまさんの話をですね、うん、やっぱ全盲のどうのとかっていうのとか、うんうんうんうん、どうでしょうね、まあその、まあ、簡単に言うとその、推しのあんまなんていう話があるんですよ。そうですね、うん、それはやっぱりまあ大変失礼かもしれないけどもね、うん、やっぱもう推しは推しという部分での表現をした時代交渉も含めてのことですから、 それを、障害の終わりの方がで、まあ、
そうそう、それを ね、規制して今の表現でまろやかにしてしまったら、うん、本来の表現は失われてしまいますからね、
と思うんだけどね、うん、
まあまあまあ、確かにね、こういう規制をするに至ったところには、うん、なんか、なんていうんですか、見た目は明らかに小学校1年生なのに、いや、この人は設定上19歳だからみたいなものがたくさんあったっていうのも一つ事実としてはありますけどもね、うん、あとはこう漫画家の方が商業誌で書くってすごく難しいので、どうしてもそっち系に流れるとすぐお金に変えられるっていうんで、漫画家になりたかった方がそこに流れるってい こう形はあったんですよ。
なるほどね、
そっち側の厚みが増してしまいましたし、当然インターネットもね、
はい、
エッチなビデオを見るために普及したと言っても過言ではないところありますから、
そうそう、だからその必要枠みたいなのもあるんでね、なんとも言えませんけど、
そう、そういうところって抑えようがないですから、そこをね、党がこうやって規制すると、うん、だんだんねじくれた方向に行きますよ、
行ってしまうのかなと、
はい、
うん、だからそこら辺もよくこう熟慮した上で、うん、ある種上手だけじゃなく、またそのなんていうんですか、官僚的なというか、うん、まあまあそういう、 こう文化人だとか有識者のね気取っている方というか、そういう方たちが頭ごなしに何かするっていうのは果たしてどうなんだろうと。
そうですね、ちょっとピンとこないところですよこれは、
うん、まあ、ね、逆に、ね、なんか本当にことさんのさっきの話じゃないけど、うん、商業的な部分とか作為的なものすら感じてしまうよね、
うん、ちょっとねこれを規制することで一体こう誰が儲かるんだろうみたいなこともありますよね、
ね、まあ、だからその辺をちょっと本当に考慮して、配慮してですね、もっとこう表現がやっぱりこう自由に行える部分は伸び伸びと表現できるような、またそういう、 こう窮屈さがないようなですね、環境だとか考えながら、こういうエンターテインメントにまた目を向けていただいたりとか、いろいろとそういうのを工夫していただけたらなというふうに思わないでいられませんね。はい、それでは慶応レコードの CM 続いてですね、今日もせっかく後藤さんお越しだということでですね、後藤さんにいろいろとまたお話の方を伺ってまいりたいと思いますよ。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
今あまだ大丈夫だわって思ったらマイクがオンだったのにね、ヘッドセット外しちゃった。
はい、まあ、それ本当になんていうのかな、あ
んたもうすごい油断してました。
もうなんかもう実家に帰ってる、
なんかいやジングル流れてるから大丈夫だろうみたいな、なんかどっかふわっとしましたね今ね。確認すればよかった。
よろしくお願いしたいと思います。相対に今年1年振り返ったらね、うん、また来年の展望や作法、はい、について伺いたいと思います。
そうですね、ま、1年振り返っちゃいますか。もう、
はい、
いやでもね、私あれですよ、31の誕生日を迎えるときに、はい、30歳はこれまでの人生で最も素晴らしい1年間だったなと思って振り返ったんですよ。
は
あ
は
あ、あの自分の30歳、まあうん、私10月5日が誕生日なんで、まあ、去年の10月5日に始まり、10月4日まで、今年の10月4日まであった、うんうん、まあ、私の30歳っていうのを振り返ったときに、うん、はい、うん、どうだったかなって自分で想像しただけでニヤッとしちゃったんですね。
お
ー、いろいろありましたよ。もうあの一つ一つ取り上げるとキリがないんですけども、まあいい1年だった。
今年ですか。
うん、
お
ですね、
はいはいはい、
まあまあ31歳になってからはまたあれこれあるわけですけれども、 でも全体として本当にいい1年でしたね。
まあ、だから基本ね、あのお子さんがすくすく育たれて、
そうですね、
夫婦仲が良くて、うん、でまあ授業にそういう何ですか、ストレスとかプレッシャーみたいなことはなくて順調であれば、
そうですね、もう仕事の方もね、どんどん社員たちが育ってきて人数も増えて、今ようやく9人ですよ。あ、
社員の方がそんなに大勢で、
あ、まあ私も入れてですけど、
え、それにしてもどうしましたか、あの浮き輪の彼は。
浮き輪の彼は行方不明になられました。浮き輪の彼だけが行方不明になりまして、あの浮き輪の彼っていうのはですね、かれこれ、去年ですか、うん、もう2009年の初中見舞いで、うん、
はい、
こう全員のね、うちの社員たちみんな似顔絵があるんで、そのキャラクターにいろんなものを着せたんですけど、一、はい、人浮き輪をつけてたプログラマーがいたんですけど、
ね、
うん、彼はちょっと春先の仕事の忙しさに耐えきれず、まあ、お別れいたしまして、
本当に自分自身に浮き輪つけちゃったわけね。
そうなんですよね、ふわふわ、うまいこと言ったみたいになったけど、うちの会社で唯一の退職者です。
いや、だから、
はい、
分かんないもんだね。だってあなたがさ、むしろ一番こう可愛がっていこうかなみたいな、う
ん、まあまあみんな可愛いですけども、
には違いないんだけど、ね、そんなこう、うん、初中見舞いのあれ書いて、そんな話題にしてたぐらいだもんね、
うん、そうですね、うん、あのちょっとなんかちょっとした飲み会に連れてったりなんかもして、
た人のご縁って逆に分かんないね。
そうなんですよね、あ、まあ、可愛がっていた社員に急に辞めますと言われる時の、 あの辞めますって言い出す手前ぐらいの、こいつ辞めるって言うだろうなっていう、あのね、
あ、
緊迫感、
なるほどね、
そこはかとないダメな感じ。
うーん、まあでもそれもまた一つの配慮のうちにね、は
い、まあね、そうですね、まあ、本人がね目指すところがあるというか、まあ、ちょっとこの仕事じゃないところに行って、うん、行ったもんですから、うん、まあ、それもそれで生き方ですし、
なるほどね、
まあ、今の20代っていうと、まあ、3年ぐらいで転職していくっていうのが一般的だというふうにも聞きますんで、はいはいはい、うちの会社みたいにずっと同じところにいるっていうのもまた珍しいんでしょうね。
なるほど、まあまあそんなね、会社状況でいい、それはまあ人の移り変わりもいろいろあるわけですけども、うん、それはどこでも同じ。
そうですね、
だけどそれにしても、でもどうですか、今年本当に仕事の面だとか、それはまあ
そうですね、うん、まあ
順調だったということには違いないですね。
まあまあまあ順調と言っても過言ではないかなとは思います。はい、まあそこで油断すると危ないですけど、
来年のお仕事、
うん、そうですね、今もいいお仕事のお話をいただいてますんで、はい、だんだんこう大きなね、
やっぱり NHK 関係
絡みもあり、それ以外もありっていうところで、まあ、事業としては大きくなってますし、分野も広がってますね。
民放レベルのお仕事ってのはどの辺が一番多いんですか。
いや、民放さんはね、あれですよ、うん、あの今不況で大変ですからね。
逆にか、
はあ、あ、ちょっとそこら辺はね、あまり難しいですよね、
う
ん、
ということは。でもあれだね、そういう、こう、まあ、観光庁にロックしているようなお仕事っていうのは、
や
っぱり順調だったり安定してるには違いないんだね。あ、
そこはそうですね。
親方日の丸ってなんだけども、
まあそう言ったらなんですけども、でも、
でもだからこそいい仕事ができるっていうのはあるじゃないですか。
そうですね、あの、うん、ちゃんとね、安心して仕事ができるっていうのは私たちもね、すごくありがたいなと思ってるので、う
ん、だよね、そのさっきの社員さんの話じゃないけども、うん、やっぱ給料ハラハラドキドキしながら、今月どうだろうと思いながらやってるよりはね、
いいですよ。まあ、今だとね、まあ、安定してお仕事させていただいてるんで、その中でまあ新規にこういろんなものを開発しようっていう気も起きますしね。まあ、社員たちがまたよく勉強してくるわけですよ。最近だとこう iPhone 向けとか、
う
ん、iPad 向けみたいなので新しいものをどんどん作ってるんで、あれです、2011年のうちの会社の年賀状はどうやらなんかこう iPhone 版と携帯版と PC 版とみたいなのがあって、うんうん、また今年もうちの会社独自のプレゼントが当たるらしいですよ。らしいですよってちょっと把握してないんですけど、あのお年玉付き年賀はがきのお年玉だけじゃない素晴らしい景品がついてきます。
いや、でももう本当そんなシーズンだもんね。
そうですよ、
まさしくね、
もう入稿寸前です。今入れないと印刷間に合わないんで、
私も本当今年こそは年賀状の宛名書きだけでももう早めにと思うんだけど、まあ、また25日過ぎてまた右往左往してるんでしょうな。ま
あ
ま
あ、でもあれですよ、私の手元に届く年賀状の中で2人だけ目立つのがキーボーさんと、もう一人あの書道の先生をしている 友人。
ああ、そうですか。そう言
ってここ2人あの、ね、ええ、立派な達筆で毛筆で届きますからね。
それはさておいて、何通ぐらい出されるの、お宅なんか。それ何百通じゃ聞かないんじゃない。
いや、まあでも400ぐらいですよ。
あ、やっぱりそれぐらいになっちゃう。
はい、
あら、すごいですね。
まあまあ、
それだけの郵政省にだいぶ関
係、ね、郵政省にね、
郵政省に、
そう、まあ、年々増えていきますね、やっぱり出す先、ね、まあ、皆さんと知り合いますから、それはね、
やっぱり順調に営業って言いましょうか、なんですか、経営が の言っていることの証じゃないですか。
まあ、順調、まあ順調ですけども、だんだんこう私の目が届かなくなる大きさの会社になってきたので、ここでね気を緩めるとお客様に迷惑かけますんで。
まあまあね、それは確かにありますね。だからラーメン屋さんとかで、ね、そういう普通のあの何ですか、話題になれる居酒屋さんでもメディアとかね、あんまり出ちゃうと手がいかなくなっちゃうんで、
そうなんですよ。
あの本当に目が届く範疇でやりたいという方もね、職人話の方も多いだったりするし、ね、
こう皆さんのお仕事を引き受けるためにはもっと会社をしっかりさせなきゃっていうんで、ね、もう日々勉強勉強ですよ、
はい。一方プライベートは、
プライベートの方はですね、うん、あの今年振り返ると、まあ、7月の頭から2ヶ月ぐらい割と激しめにダイエットに取り組みまして、うん、はい、
結構ですね、
ダイエットにね、あの信じられないような、うん、あの予算を投じ、
お
己の身に予算を投じ、激しく体を鍛え、
ことの前ですけどね、はい、あの絶対それはね、私もほら大病してみたりとか、うん、今ちょっとまあその肩がね、あのそれこそ噂の五十肩で大変だったりするわけなんですけども、ね、うん、でも、うん、体への投資っていうのはね、本当にいかにも大事なこと、 そうですね、そしてまた体が資本ってよく言われるじゃないですか、うん、もう身に染みてわかるの で、 で、ね、だとしたら、ね、あなたの投資はね、絶対絶対無駄じゃないと思うし、うん、大切なことだと思うんですよ。あ
のね、仕事の回転が早くなりました。
ああそうですか、うん、それとね、やっぱりね、体力なくしてね、あの気持ちも維持できないでしょ。
ですね、
ね、
もうね、出勤前に行くか行かないか毎朝迷いながら筋トレ行きますからね、
うん、あ、それはそうなんだ、うん、でそうすると結局なんか気合も入ったりするし、やっぱこう、ね、コンスタントな体のバイオリズムの中で、うん、そういうのってこう生み出されるものってあったりするんじゃないですか。
そうですね、まあ、うん、やっぱりね、こうなんていうんですか、体が動いてると脳も活性化されるんで、うん、こうひらめきというか、うん、こう判断力、判断のスピードが上がりますよね。
ありますよね。
あります、あります。
大事なこと、大事なこと。でもそれはただ来年も続けて頑張って維持していこうと。
そうそう、まあ、体鍛えてる最中にちょっと微妙なところを体で見つけたりとかしてて、今それを直すのに取り組んだりとかもいろいろしてるので。
なるほどね。
そういう意味では健康、健康で、
うんうん、
運動嫌いの人生をずっと送ってきたんですけど30になるまで。
そう、なんかやってなかったっけ。
いや、もう全くもって嫌いです。
ほう、
運動なんか大嫌いだったんですけど、
アジア大会でなんか 100m とか遊ぶ、あの争うぐらいの。
あ、昔ね、
うん、
ケロッと嘘つかないの
俺もどう突っ込んでいいのか、うん、だったかしらみたいな。
ちょっとね、アジア大会とかね、
いやいや、
時事ネタ盛り込んじゃったみたいになってますけど、
はい、うん、うん、まあだけどそういった、そういった意味ではまあ体作りっていうのはね、そうそうそう、
あのやっとね、運動もするようになって、あの月に2回ぐらいフットサルで駆けずり回ったりとか。
それも素晴らしいね。
結構運動してますね。あと会社でヨガ教室開くようになりまして、
うん、
今はそれこそ緑ヶ丘文化会館で会社のみんなで集まって福利厚生でヨガやってますよ。
うん、はい、またほら私たちの仕事でこれ不定期だったりとかね、うん、なんか要するに不健康を絵に描いたような仕事には違いないの で、ね、うん、やっぱりどっかそういうこうものを意識するというか、その 気を持ってないとどんどんその何ですか、壊れていったりとか怠惰になったりとか。
そうです ね、
ね、
夜型もついに克服しまして、さっきちょっとお話ししたんですけど、倫理法人会って朝6時半から目黒雅叙園で勉強会をしてるんですが、そういった朝の会に参加するようになったもんで、まあ、4時45分ぐらいに目が覚める体になりましてね、大変早起きでやってますよ。
なるほどね。
前はね、その時間ったら寝るかなみたいな時間でしたけども。
そうかな、
はい、
まあ、特にまたその中小企業家同友会の皆さんのとかのね、
そうですね、
あの仕事 の、 そのお付き合い等々を考えればね、
まあ、夜の会にも行き、
ね、荒くれ者の間にあなたがポツンと入ってですね、いやいやいや、
まあ、同友会もね、また夜の会なんで終わるとまあ終電間際みたいなこともありますけど、うん、まあ、それでもね、
いやいや、荒くれ者って言ったってそれは確かにそれもう
そんなに荒くれてないです。
いやいや、企業家のね、うん、もう歴々には違いないんだけど、だけどそういう、なんだっけ、
あの人のいい経営者ばっかりですよ。
いやいや、だけどそうじゃなくて、その飲みの世界とかってカラオケだとか、うん、忘年会だとか言ってくると、
うんうん、
そんなもう本当に荒波の中に小舟を出したようなもんじゃないですか
いやいやいや、
そんな中で ね、
もうでも同友会もかれこれ7年8年になりますからね、見知った顔ばかりですよ。
これからましても忘年会だの何だのって大変でしょ。だって
週4ペースぐらいです。
週4っていうの
は12月はほぼ毎晩です。
あら、本当に、はい、
もう始まってますからね、忘年会
もう始まりますか。
はい、もうやってます。
ね、大変なことには違いないと思う。その辺も気をつけながら、家庭があってお子さんの教育があって。
そうですね、明日も大パーティーですよ。
そういった、まあ、意味でのちょっと、まあ、そっちの方のプライベートということになるとどうでしょう。ご主人とのまたあれとか。
あ、まあ、ね、相変わらず、うん、おかげさまで普通に、
うん、はい、
みたいな。
じゃあまあそこら辺も穏便に。
大したコメントが出てこない。この1年何の変化もなかったです。
大丈夫か。そこ一番ボリューム出しておかなきゃダメです
よ。ああ、薄い。
物事も考えて。
すごく薄いです。
そうですか。
はい。
でもまあ、お嬢ちゃんの方は少
な
くと。
あ、もうおかげさまでね、はいはい、何の問題もなく勉強も頑張ってるので、
一番いいやね、
成績もよく、
うん。ということはね、はい、そこにね、やっぱりこう、あなたの、なんていうのかな、普通のライフスタイルみたいなのが反映、一番反映されてるんじゃないかと思いますよ。
そうですね。なんか家庭はね、案外普通な感じになってます。
一番いいね、それが。
はい。
ね、なるほどね。はい、まあ、そんな加藤さんでございますけども、うん、さあさあ全体的にそういった形で今年を振り返っていただいて、学大 FM とはですね、うん、ちょっとまあそういった部分でいうと、もう何より一番、まあ、こちらとしては期待すべきはいろんなものそのコンテンツなのね、うん、それはもうホームページなのいろいろあったわけなんですけども、うん、なかなか正直言ってね、
まあぶっちゃけ無理、
コラボレーションさせていただくようなこともなかったんで、ね、だけどそこはほらやっぱりこう事業の方がね忙しくて、引っ越したのなんだろうあったから、来年のちょっと一つね期待値と言いましょうか、そこら辺を個人的には伺っておきたいんですけど、まあ、学歴的にも伺っておきたいんですけど、
まあまあまあつかず離れずこれ忙しさが読めないんです、これがね、頼むわ
よちょっとそこは、
いやこれが、
まあ、こうやって来ていただくだけでもありがたいには違いないんだけど、
いやいやいや、
あとこれ明日からの話題にも触れておかなきゃいけない
んで、佐藤陽介君送り込みますんで、はいはい、彼を鍛えてやっていただきたい。
来ないしやつだって。
おかしいなぁ。まあ、ライブ活動頑張ってますよ。
しかも学F文化祭にもまた ここは来れなかった
り
な
んかで。あ、本当ですか、まあ。
で、だから ね、もうちょっとその、兄弟で、ダメだから。
兄弟でね。姉、弟揃ってね。
姉、弟揃って、
みんなが勘違いしますけどね。
学F にちょっとこう、気迫な感じが。う
ん、気迫じゃないんですよ、ちゃんとね、楽しみに来てますからね。
いや、実体感を伴った形でお願いしたいわけですよ、
まあ、年に3、4回の出演で。いやいや、まあ代打とかでも出てこられるんですけどね、これはまだね、はい、夜も難しいもんですよ。
あ、まあまあそれはそうなんですけども ね
お母さんなんで、
う
ん、
いやまあまあそれは確かにね、あまりにもそういう部分でプレッシャーとか強要をおかけするわけにはいきませんけど、
まあまあまあ
ぜひ、まあでも気持ちの上では、うん、もっともっとその
気持ちの上ではちゃんとメンバーですよ、
コラボレーションと、はい、ね、
ね、
踏み込んでいただいて、
そうそう、あとは皆さんのご期待がどのぐらいあるかっちゅうね、
ご期待があるかっちゅう、こっちが期待
寄せてほしい、
はい、よろしくお願いしたいと思います、うん、だから、まあ、そのご自身でやっておいでのですね、そういう、まあ、企業体だとか、そのネットワークをまた学園にどんどん持ち込んでいただくとか、
そうですね、まあ、ちょっと濃いですけども、
投げかけていただけるようにしていただけましたら、
はい、
大変ありがたいなと思っていますので、
は
い、じゃあ相対的にじゃあ琴さんの来年の抱負といいましょうか、またリスナーの皆さんにもメッセージでございました、
そうですね、来年もまあつかず離れず学 F で頑張っていくので、ぜひ皆さんにはちょっとこうなんて言うんでしょう、たまに出てきても、あ、こんなやついたいたぐらいの認識はしていただけるといいかなと、まあ、でも仕事の方はですね、うん、これからまあ人数も増え安定感も増してきたなと自分では勝手に思ってますし、まあ、会社も設立して5年過ぎますんで、うん、まあちょっとね新たな展開なんかも含めて考えておりますので、
特にどうですか、うん、告知だとかそういうアナウンス、あるいはそういうビジョンみたいなこととのご報告、
まあ、ちょっと今はっきり申し上げにくいところではあるんですけれど、まあ何でしょう、学 F じゃないところでも皆さんのお目にかかれるといいなと思ってはおります。
それはもうぜひこちらとしては期待したいところですし、です、ね、望む、望まれるところには違いないんですけども、ね、だから、まあね、これ雑誌のうんとかもあったじゃないですか。
あ、そうですね、インタビューいただいたりとか、あと講演したりとかっていうのは相変わらずこうありまして、うん、来年も年明け1月19日の朝6時半から青山の方で、はい、渋谷区倫理法人会さんで講演させていただくことが決まってますので、
そういうのをさもっとまめにお願いしたいわけ
よ、ね、朝6時半だから誘いにくいの。
いやいや、それだけじゃなくて違う、うん、あなたほらメールだとかさBBS とかの書き込みすらないでしょ、
だって朝6時半だもん。
違う、だからそういう来てくれ来てくれないとかじゃなくて、私が言いたいのは、うん、古藤祐樹がこんだけ頑張ってますと学 F の、ね、まあ、を通じて、まあ
ね、
それを知るだけでも、あ、ことちゃん頑張ってじゃないかって、俺も頑張ろうと思えたりとかさ、ね、
そうかな、
そこよ、そこそこは大事、
そこはほら名乗るほどのこともない男さんがフォローしてくれるって信じてる。
どこまで期待されてんだ、名乗るほどのない男。
ツイッターに最新情報が毎日こぼれております。
あ、そうかそうか、
はい、
じゃあツイッターの方でね、
ぜひご覧ください、
ま、はい、どうぞそちらの方ご注目いただけたらと思います、はい、はい、まあ、そんな後藤さんね、今年1年また振り返っていただいたりとか、
ね、
また来年もね、ぜひいずれにしてもまた来年一つ、
ね、
学園メンバーとして頑張っていただくという形でね、
はい、また登場しますよ多分、
はい、その、まあ、でも一番大切なのはひょっとしたらその距離感かも して
そうそう
だってそこはねあんまり
長いですよ気づいたら学 F 何年で出たかみたいになってますよ、
ね、だって、ね、後ろを振り向いたら全部もうだから
そう獅子類々ですから
もういやそんなことないそ
あれ違うの
そうじゃなくて
あみんなペンペンクさんも生えない
みんも姉さんになってるってことよ
気づいたら、ね、
気づいたら姉さんなの
長老ですよいつからいたのみたいな
ぜひよろしくお願いしたいと思いますけども ね、はいまあ、そんな後藤さんつかず離れてでございますけども、はい、また来年も一つ
どうぞ来年もよろしくお願いします
ということでね、はいはい、それではそんなことなのでお時間でございますんで、また後藤さんに向けてのメッセージはですね来年に向けてどんどんとまた
ぜひお寄せください
の名もない男さんも含めてね、うん、よろしくお願いしたいと思います、ね、
お願いします
よ今年は1年 お疲れ様でございました、
はい、ありがとうございました
。また来年もどうぞよろしくお願いしますね。はい、はい、それでは CM でこちら
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。そこから10分膨らむみたいな、
はい、いやいやもうそこは、
ね、このゆるさ、
ゆるさ
程よきところでまとめてもクソもないですからね
ほらクソとか言うないいいお母さんだ
こんなにきっちりした台本があるというのに、ね、どこまでも斜め右下に進んでいます、はい、
もう時間もすでに緩くなってますし、
まあ、だいぶね終わりそうなんですけど大変ですよ過ぎてます
ね、はいはいはい、まあでもまあこの辺はねやっぱりこう、うんなんかこう本当にこう、うん、逆に同級生とか同窓生とやってるの雰囲気でね、
はい、昔ながら馴染みのみたいな感じになってますけどそうそうそうまあ来年もこのペースでいきますよ
ほら
宣言しときますけどもう来年もねサンマをいじりながら頑張ります
いやでもね後藤さん話の途中ですけどやっぱりそういう風にして 一緒にいつまでも気が付いたらやってられるってのは意外と幸せなことかもしれない。
このままこうしてさんまと年を取っていくのかしら。
ほらまあでもね、ほらやっぱり逆に言うとそれ片方いなくなっちゃったらね、やっぱ寂しいっていう思いも。
そうですね。
あなたはどう思うかも分かんないけど、私もし万が一あなたが何かあったら
なんでそこでこう保険を打つのかな
とか、やっぱりほら寂しいとかさ、残念とかさ、それは引っ越したってそうだもん、
ね、なるべくね、
うん、
さんまはさんまとしていくまでもね。
あんまり逆だから逆に遠いとこ行かないで、
え、頑張る。
ほら
まあまあ、私目黒を離れる予定は全くないので大丈夫ですよ、ね、
よろしくどうぞお願いいたします。はい、そんなことさんとお送りしてまいりました学大 FM。
なぜか最後に丸く収まったみたいな。
はい、あのメッセージも良かったですか。
あ、大丈夫ですよ、もちろん。
はい、じゃあよろしくお願いしますね、はい。来月はもういよいよ12月7日になりますけどもね、はい、第1週目放送担当黒羽由美さんとともに楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものより学芸部のホームページ http://fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛て ご意見ご感想どんどんとお寄せいただければと思いますね。それではそんなこんなでね、ライブご調子の皆さんと一緒にと申し上げましても、今日はもうそちらね、お食事を美味しく召し上がっておいでのことで、
お腹が空いてきました。
はい、私たちだけで、じゃあ、まあ、ひっそりと、
はい、
しめやかに、しめやかにでもないのか、ひっそりとまとめさせていただきたいと思います、ね、はい、それではよろしいでしょうか。
はい、はい
はい、そんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
どうもお世話様でした、ありがとうございます。
はい、また来年ね。
そうだね、ことさん的にはね、はい、また来年どうぞよろしくお願いします。よいよ年を。早いけどね
早いぞ。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。